まして、本日は、皆さんの中お忙しいところをご参集いただいて、ありがとうございます。先ほどからありましたように、2月14日にですね、当福和小学校で、説明会を第1回目、させていただきました。それ以降ですね、ただ、科目域問題対策会が、決定をされまして、対策委員会が窓口になるということで、私どもの方からですね、再三、お知らせを申し入れさせていただきましたけれども、なかなか、会合を持っていただけないということで、その後、突然に研究会の中止を求める、要求書が提出をされました。その後もですね、対策委員会からは、とは具体的にお話ができないということで、時間が経過をしておりまして、機構といたしましては、2月の説明会にですね、引き続いて、具体的な説明を持ちたいと考えておりまして、本日、やっとですね、このような形で、連合総会の皆様方にですね、直接第2回目ということで、説明をさせていただく機会がございました。本日はですね、よろしくお願いいたします。
もう消していいですか。
それでは正面のスライドをご覧になってください。それでは説明をさせてください。説明に移ります。まず最初は2月14日のご意見、ご質問等ということでございます。本日は前回の2月14日に説明をさせていただきましたときにですね、皆様方から出されたご意見、ご質問等をですね、中心に説明をさせていただこうというふうに考えております。まず当日のご意見ご質問という形で取りまとめをさせていただいております。環境に関することということでございまして、1番目には駅の設備について、2番目には周辺環境についてということで、周辺環境につきましては今田筋付近の周辺環境あるいは沿道対策というようなご意見が出ておりましたかと。また交通に関することといたしましては貨物関連自動車の運行経路に関すること、あるいは排気ガス対策等について、ご意見があったと記憶しております。また取り扱っている貨物につきましてはですね、産業廃棄物あるいは危険品についての ご質問がございました。また移転による地元へのメリットはあるのかというようなお話もございました。またその他としましてですね、広域避難場所ということでがどうなるかというようなことについてですね、本日は説明をさせていただこうというふうに考えております。それではですね、梅田駅の下り駅への移転計画ということで、梅田駅の移転計画につきましては杉田貨物ターミナル駅と下り駅に貨物列車をそれぞれ往復を合わせてですね、それぞれ12本ずつ移転させる計画という内容でございます。これらの列車を取り扱うということで下り駅の改修が必要になってまいります。次にですね、またこの12本の列車の移転によりまして貨物列車での年間取扱量は年間最大で100万トン以内ということで計画をしております。貨物駅に出入りする自動車は往復で1日あたり最大で1200台以内を計画しております。この1200台の内訳は すべてコンテナ車だけではございませんで、具体的にはその内訳としましてはですね、約250台が乗用車などの小型車ということで、620台がコンテナ車ということになっておりますが、コンテナ車には1個積みから3個積みまでの種類がございまして、そのうち半数以上が一番小さい1個積みの車ということになっております。コンテナ車以外の車については330台というふうになっております。なお、くだらへの移転計画にあたりましては、取扱貨物量につきましては、年間最大100万トンが取り扱われた場合を想定しまして、交通計画、あるいは自然環境への影響をの検討を行っております。次に、津軽駅の改修計画ということで、ちょっとご説明をさせていただきます。今、スライドの左側に映っているのが、現在の津軽駅でございます。現行は、関西本線と並行するような形ですので、現在は津軽駅前交差点付近の出入り口が1箇所ございまして、そこから貨物関連自動車が出入りを行っているというような状況でございます。津軽駅の改修計画ではですね、まず出入り口を分散させるためにですね、平野川の地下道を改良して、対面通行化を図るとか、そういう計画を現在、計画しておりますが、この辺についてはですね、後ほど詳しく説明をさせていただきます。この右側に映っておりますのが、改修後の津軽駅のスライドでございまして、列車準備ホームを受け入れるためにですね、コンテナホーム、あるいは駅舎などの駅施設の全面改修を行っているという内容でございます。それでは次に津軽駅への移転が周辺環境に及ぼす影響につきましてですね、地元の皆さんはいろいろご心配の向きもあるかと思われますが、運輸機構といたしましては、これから説明をさせていただくような環境対策を講じることによりまして、環境への影響が低減できるというふうに考えております。まず大きくは環境改善策ということで、貨物列車、駅の設備、貨物関連自動車への環境対策に分けましてですね、説明をさせていただきます。具体的な詳しい内容につきましては、後ほど別のスライドも用意をさせていただいておりまして、ここでは主なものについてのですね、ご紹介だけをさせていただくというふうに考えております。まず貨物列車でございますが、これにつきましては津軽駅に発車する貨物列車につきましては、現在ディーゼル機関車で運転をしておりますが、これは改修後には電気機関車に変更になるということで、これによりまして大気質への影響、あるいは騒音が軽減されるということになります。次に駅設備でございますが、駅設備につきましても駅の構内で抵抗外型のフォークリフトをですね、採用するなどして騒音振動の低減を図ります。それと、駅周辺につきましてもですね、道路との境界に緑地帯を設置して周辺環境との調和を図るということを計画しております。また今里筋につきましても駅施設と一体となってですね、地域にふさわしい整備を行っていきたいということで、今後連合協会の皆様とですね、ご相談をしながら検討を行っていきたいというふうに考えております。それでは、もう少し、それと貨物関連自動車にの改善、あるいは対策としましては、一 今後の貨物関連自動車の運行経路の検討を行ったり、あるいはまた自動事業者には運行経路を守っていただくということで、JR 貨物と通運事業者と、覚書を締結するということで、を計画をしております。それでは具体的に貨物列車についてですね、説明をさせていただきます。まあ、これにつきましては先ほどの内容とダブるところございますけれども、現在貨物駅に発着列車、発着する貨物列車につきましてはですね、GL 機関車が現在兼用しておりますが、これが駅の改修後に電気機関車に変わるということで、大気への影響あるいは騒音が低減される、こういう結果でございます。次は駅設備の改良と、まあ、改善策ということでございます。これについてもフォークリフトの作業でございますが、フォークリフトの作業につきましてはコンテナの積み込みあるいは取り下ろしにつきましても騒音あるいは振動の低減に努めることとしておりまして、使用する車両につきましても環境に優しいですね、排出ガス対策型あるいは低騒音の、抵抗外車両を順次採用していきまして、大気質への影響あるいは騒音の低減に努める計画としております。また構内の舗装でございますが、今回の監修改修範囲につきましてはですね、構内舗装の全部につきましてですね、等低騒音舗装を採用するということで、これによりまして騒音の低減が図られると、こういうことも計画をしております。また構内の設備ということで、構内に作業するためのスピーカー等がございますが、これにつきましてもですね、作業時の音量あるいは音質またスピーカーを取り付ける方向、取り付ける設置箇所などにもですね配慮いたしまして、また夜間の入れ替え作業時にはですね、校内作業の安全に支障のない範囲でですね、音を小さくするなどしてですね、騒音の低減を図ってまいりたいと、こういうふうに考えております。次に川崎構内の自動車の走行でございますが、これにつきましても構内の通路につきましてはですね、路面の凹凸をなくして、適切な維持管理を行いながら騒音振動、これらが低減できるような計画にしていこうというふうに考えております。次同じく、設備のお話でございますが、今田湖水周辺の整備につきましてはですね、ちょうど西側部分になりますが、現在、JR 貨物がパチンコ屋さんの駐車場に貸し付けをやっておりますけれども、これにつきましてもですね、今回の改修工事に合わせまして駐車場を廃止し、駅設備と一体となった、地域にふさわしい整備をですね、今後連合町会の皆様方とですね、ご相談しながら検討していきたいというふうに考えております。また下り駅とですね、周辺の道路との境界につきましては、周辺環境との調和を図るということで、高木あるいは中木を取り混ぜながらですね、連続したグリーンベルト緑地帯を整備していこうということで、これにつきましても今後検討してまいりたいというふうに考えております。また現在の貨物駅はですね、今回の移転によりまして周辺環境に十分配慮した施設に更新する計画としておりまして、具体的にはですね、現在の駅舎とかの施設が建て替えられまして、周辺環境に十分配慮した施設に新しく更新されると、こういうことも計画をしております。次に見ていただくのが、すでに整備されている 緑地帯の、まあ、イメージ写真ということで、すでにあるところをですね、まあ、写真を撮って、今ご紹介させていただいておりますが、くだら駅の開始に合わせましてですね、駅との境界につきまして、このような形でですね、香木あるいは中木を取り混ぜた緑地帯がについて今後を検討してまいりたいというふうに考えております。次に貨物関連自動車に対する、まあ、改善対策について説明をさせていただきます。現在の下田駅の北側の山林道路につきましては、地元の方の生活道路になっているということでございまして、今回の改修あるいは移転によりましてですね、貨物関連自動車を通行させない計画としております。また先ほど、説明させていただきましたけども、運行経路の規制についてはですね、通分事業者と、運行経路の規制について覚書を確認するなどして、遵守させる、こういう計画で、ございます。それと平野川地下道の対面通行化ということで、現在貨物駅で分断されている南北方向の交通動線を強化するということと、もう一つは地域交通の、まあ、利便性を向上していくということと、まあ、もう一点、熊田交差点の負担を、まあ、軽減してやろうということで、現在北駅の一方通行になっておりますが、この野田地下道についてもですね、対面通行ということで、南行き北駅として、整備できるということで、計画をしております。それと、まあ、運行経路の分散だということで、既存の九田原駅の出口、現在は1か所しかございませんが、平野川地下道の東側にですね、新たに出口を新設いたしまして、先ほど説明させていただきましたように、平野川地下道が対面通行ができるということで、貨物関連自動車の運行経路を分散させましてですね、熊田交差点の、まあ、負荷を、軽減させると、こういうことも計画をしております。また下田駅内交差点につきましては、下田駅出口から左折をしまして、東側から南への左折をなくすること、としておりますが、下田駅内交差点対策として、さらにですね、今後地元の皆さんのご意見を聞きながら、警察あるいは交通管理者、道路管理者とも調整を図りながら、適切な対策を検討してまいりたいというふうに考えております。引き続きまして貨物関連自動車についてですね、運行経路ということで、紹介をさせていただきました。まあ、移転後の貨物関連自動車の運行経路を遵守ということで、これについては、通運事業者との間で覚書を締結する。またこれにつきましてはですね、JR 貨物が運行経路の遵守について、通運事業者に指導を行うということを計画をしております。貨物自動車の走行につきましてはですね、貨物関連自動車のエンジンの空ぼかし、あるいは必要以上のアイドリングを禁止する、あるいは運行経路、規制速度の遵守など、適正走行の周知徹底を図りましてですね、待機室への影響の低減に努めることを計画をしております。またディーゼル自動車につきましても、排気ガスが懸念されるところでございますが、将来実用化される排気ガス対策技術につきましてですね、実用化された段階で可能な限り取り入れるように取り計らいながら、待機室への影響の低減に努めていこうというふうに考えております。なお、ディーゼル車への排ガスに含まれる粒子状物質につきましては、平成17年からですね、新長期規制というのが、まっとうにされることになっておりますが、 最近の新聞ではですね、平成22年以前に 3.5 トンを超えるトラックバスなどを対象としまして、その新長期規制の規制値をさらにですね、半分以下に規制する法案が現在環境省で検討されているというのが新聞で報道をされております。まあ、これによりましてですね、ディーゼル車の分子除物質はさらに減ることになります。まあ、この法律改正とともにですね、通事業者には、この、法律の遵守について迅速に対応できるようにですね、取り払ってまいりたいというふうに考えております。次に環境、周辺環境の影響ということで、環境の予測についてですね、説明をさせていただきます。小平駅の移転させる事業につきましては、大阪市環境影響評価条例というのがございますが、この環境アセスメント2の対象事業ではございません。しかし、事業者といたしまして、地域の皆様のですね、ご理解を得る上で、環境への影響についてですね、調査をする必要があると考えまして、自主的に待機、騒音、振動などの影響への環境への影響につきまして、一般的に用いられている、予測手法等に基づいて、予測を行っております。その結果につきましてはですね、2月14日にも説明させていただいてますので、省略をさせていただきますけれども、その影響につきましては軽微なものというふうに考えております。しかし、地元の皆様にはですね、予測通りになるのかというような、いろいろとご心配の向きもあると考えまして、当鉄道運輸機構といたしましては、これらについて、事故の監視を行ってまいりということで、計画をこうしております。事故の監視につきましてはですね、今後、連合協会の皆様とですね、ご相談をしながら、そのあり方についてですね、検討してまいりたいというふうに考えております。次に、新しい、ルートにつきましてですね、平野警察署西交差点を設置するということで、これについて、実際に、コンテナ車を試験的に走らせたということで、その結果についてですね、ご説明をさせていただきます。貨物自動車はですね、西方向、福田駅から西方面に向かう、運行ルートにつきましては、国道25号線から平野警察署西交差点で、木津川平野線を敷設するということになりまして、これらについてですね、曲がりにくいんじゃないのというようなご意見もございましたので、5トンコンテナ3個積みのですね、トレーラー、全長が16メートルございますが、これらを試験的に走らせてみましたけれども、特に問題なくですね、右折ができたという内容で、ございます。当日はですね、25号線の右折の車線からですね、木津川平野線の一番内側ということで、一番、きついルートをですね、設定して、確認をしております。当日のビデオがございますので、見ていただきたいと思います。ちょうど八尾方面から東武市場方面に向かって撮影をした内容でございます。なお、このゴンテナ、ゴンテナ、ゴンテナ3個積みのトレーラー車の占める割合はですね、先ほど1200台というふうに、貨物関連車、自動車について往復で最大1200台というふうに説明をさせていただきましたけれども、3個積みの車というのは、 約 10% 程度ということで、まあ、あとは1個積みあるいは2個積みのトレーラーということで、今計画をしております。あと取扱貨物につきまして、具体的にどういうものを取り扱っているんだというようなご心配の向きもあるかと思いますので、次にご紹介をさせていただきます。現在くだらえて取り扱っている貨物についてはですね、まあ、大阪県の基幹産業を支えるということで、食料品あるいは繊維化学機器等の工業料理あるいは農林水産品が主な内容になっております。また梅田以降についてですね、ほぼ同様のものを取り扱っております。ちなみに九田駅で取り扱っております農林水産品の主な内訳は米あるいは生鮮野菜あるいは鮮魚果物、清涼飲料水あるいは酒、タバコということでですね、まあ、地元の皆様にもですね、日常生活に密着したものです、これらのものが大半を占めているという内容になっております。次に、まあ、産業廃棄物についてはどうなったかということもございましたので、説明をさせていただきますと、産業廃棄物につきましては、福田駅あるいは梅田駅とも平成14年度の取り扱った実績では、まあ、セメントの材料になる、浄水場で、沈殿した、まあ、いわゆる、活性汚泥と言われるものがございますが、まあ、決して汚いものではございませんので、これらの領域ともですね、1日10トンコンテナ1個程度のということで、まあ、これらにつきましてもですね、全体の取り扱い量というところのから割合で見ますと、約 0.1% ということになっておりますが、平成15年度以降によってはですね、取り扱いはありません。それと特別管理産業廃棄物というものがございますが、まあ、この中で、梅田駅ではですね、これに当たるものといたしまして、廃乾電池、まあ、使い古しの乾電池でございますが、これのみを取り扱っているということで、まあ、じゃあいくら取り扱っているんだということでございますが、これも月にですね、1度、10トンコンテナ1個程度という取り扱いになっておりまして、まあ、割合としては全体の割合からいけば 0.01%いうようなパーセントでございます。それとまた九田駅での特別管理産業廃棄物の取り扱いは現在はございません。またですね、この特別管理産業廃棄物のうち間接性の産業廃棄物というのがございまして、まあ注射使用済みの注射剤というのがどうも分類されるようでございますが、これらについては一切取り扱いを行っておりません。まあ、なおですね、まあ、一部まんまあおるようなピラトに書かれていたことがございましたけれども、産業廃棄物中間処理施設についてはですね、JR 貨物の東京貨物ターミナルというところがございまして、そこの駅の構内でですね、JR 貨物が、まあ、関連事業を行っているということで、まあ、そこのテナントがですね、当然、まあ、別事業者でございますけれども、そこがこの処理施設をですね、設置している例としてはございますが、くだら駅につきましてはですね、今後そういうものの設置の予定はございませんので、このところで、申し上げさせていただきます。それと次に危険品で、ございますが、まあ、これにつきましてもですね、法律上危険品と定められているものがございまして、くだら駅 あるいは狙い、取り扱っている主なものは、消毒用の、まあ、アルコールに使われるイソプロピルアルコールというもの、あるいは昨今の半導体とか、あるいは液晶の洗浄溶剤として使われる、メタノール、あるいは、まあ、フライパンの加工なんかに使われているものがあるのかなと思いますが、そういう加工用に使われる、まあ、復興酸素、復活水素などということで、これにつきましてはですね、ストライキにつきましては、平成14年度で、月に一度、10トンコンテナ1個というふうになっております。まあ、これにつきましても、全体の、取り扱い貨物量から見た割合でございますが、0.02% という内容でございます。梅田駅の観光取り扱い量のうち、危険品は、平成14年度では、1日に10トンコンテナ1個ないし、あるいは2個ということになっておりまして、これにつきましてもですね、全体の取り扱い量から見た割合は、約 0.3% という内容で、ございます。なお、今説明をさせていただきました、これらの、産業廃棄、あるいは危険品につきましてはですね、輸送、あるいは積み下ろし、運搬につきましてもですね、いろいろな法律等に基づきまして、適正に取り扱い、管理を行っております。次に、広域避難場所について、説明をさせていただきます。百済駅は大阪市からの要請によりまして、広域避難場所に指定されております。広域避難場所は大規模な地震の発生によりまして、同時多発火災が発生した場合でもですね、生命の安全を確保するということで、火災に対して安全な空間として、まあ、確保するということで、一時的にですね、避難する場所ということで、定められております。まあ、これとは別にですね、収容避難所というものがございまして、これは住居等が消失した場合ですね、継続的に救助のための宿舎、あるいは給食等の生活機能を提供する避難所でございまして、福田駅の場合はですね、収容避難所には指定をされておりません。収容避難所の多くはですね、小学校とか、あるいは中学校が指定されている場合が多いというふうに聞いておりまして、この氷川小学校も指定されているというふうに聞いております。百済駅の改修工事後の広域避難場所への機能につきましてはですね、改修後につきましてもですね、まあ、地震等の発生によりましても、万が一の場合にもですね、基本的には何らか問題がないということで、引き続き広域避難場所として、大沢さんに協力をさせていただこうというふうに考えております。次に土壌調査で、ございますが、今回の百済駅の改修工事ということで、土地の用途を変更するということでもございませんし、この土地を売却するということでもございません。また、法律で定められている土壌調査の必要はございませんが、今後その実施についてですね、連合協会の皆様方とご相談の上、検討していきたいというふうに考えております。最後に、今後の進め方でございますが、以上でですね、百済駅への移転計画について、説明をさせていただきました。今後この計画案に対しまして、連合協会でですね、ご要望をまとめていただけましたらならば、可能な限りですね、その、 計画、ご要望についてですね、計画案に反映させていただきたいと考えておりまして、引き続きですね、地域の皆様のご意見を反映する組織としての連合協会とお話をさせていただきたいというふうに考えております。計画の説明会の次の段階といたしましては、工事計画の説明会を開催させていただきますし、さらにですね、実際に工事に着手するまでの間にですね、連合協会と相談のご相談させていただきまして、必要に応じて、先ほどご説明しました、土壌調査を実施し、その後工事を着手したいというふうに考えております。またこれも先ほどご説明させていただきましたけども、事後の監視のやり方につきましても、工事中の期間の監視につきまして工事期間中の監視につきましてもですね、連合協会と相談をさせていただきまして、改良工事が完成し、開業を迎えて、事後監視を実施してまいりたいというふうに考えております。今後はですね、このような形で進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。もう時間が大幅に。